今日はパームサンデーです。イエス様がエルサレムの杉越の祭りにおいでになったとき、人々はパームの枝を取りまして、それをかざしながらイエス様を歓迎した。ですから今日のパームサンデーには多くの教会での入り口でこういう、これ本当はパームじゃないんですけれども、パームの枝をもらいまして、それをみんなが掲げながらホサナホサナの歌を歌って、礼拝堂にみんなが入場する、そういうふうにして礼拝を始める教会も多くあります。そしてもらいましたそのパームの葉はどうするかというと、折りましてね、折り方教えてあげますよ。サンデースクールのクラフトによく使うんですが、こういうふうに折りまして、これぐるぐるぐるっと十字架に縛っちゃうんですけどもね、そして最後のところを通しておしまい。これをパームクロスと言います。こういうふうにパームクロスにして作って家に持ち帰る、そんな習わしがあります。来年はぜひやりたいですね。さあ、イエス様がロバの子に乗って入場なさったこのパームサンデーの出来事は、私たちに何を教えてくれるんでしょうか。第一に、それは信仰への招き。第二に、希望への招き。第三に、愛への招きを教えてくれている。そう思います。イエス様はユダヤの各地を旅行しました。ユダヤで、エルサレムで、祭りがあるたびにはエルサレムに訪れている。でもそれまでイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに行かれたということは一度もありませんでしたし、人々がシュロの葉、パームの葉をかざしてイエス様を迎えるということもなかった。パームサンデーに起こったのは後にも先にもない特別な出来事でした。しかもそんなことが起こりそうにもない、そんな時に起こったんです。ヨハネの福音書の少し前、11章の最後を見ますとね、祭司長とパリサイ人たちはイエス様を捕まえようと企みをしていました。でイエス様の居所を知っている者は届け出よという、そういう通知を出していますよね。いわばイエス様は指名手配中だったわけです。西部劇流に言うならば、 Wanted Jesus of Nazareth Dead or Alive。 そしてアワードはいくらだったか皆さん知ってますね。 30 silver ですよ、銀貨30枚。そういうポスターがあちらこちらにベタベタと貼り出されているような、そんな状態。イエス様をやってこないだろうと人々は思っていた。その時にイエス様は堂々とエルサレムに入場なさり、人々はイエス様を大歓迎したのです。イエス様を捕まえようとしていた人たちはこの群衆を敵に回すことを恐れまして、イエス様を捕まえようとしたその計画は頓挫してしまったのです。ですから今日の箇所の最後でパリサイ人たちは言っていますね。どうしたのだ、何一つうまくいっていない、見なさい、世を挙げてあの人の後について行ってしまった。福音書はこの出来事を聖書に予言されていたことの成就だと言っています。14節の最後から16節にかけてこう書かれていますね。それは次のように書かれている通りであった。恐れるなシオンの娘、見よあなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてからこれらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。そうあります。でこの箇所は神様の言葉はその通りに成就する、神の御心は必ずなるということを私たちに教えてくれます。人間のどんな反対があったとしても、妨げがあったとしても、それは神様の救いの計画を妨げることはできないのです。エルサレムでイエス様が最後の1週間を過ごされるということは、神の御子が人類を救うために必要だったのです。 祭司長やパリサイ人たちの企みがありました。しかし神のご計画はそれらを打ち破って成就しました。イエス様を亡き者にしようとした祭司長パリサイ人たちの計画、それは神様の計画によって打ち破られたのです。どう皆さんを言うかもしれません。いや、その週の金曜日にイエス様は十字架におかかりになったじゃないか、だから祭司長パリサイ人たちの計画は成就した、それによって神の計画は打ち破られた。でもそうでしょうか。人の目にはそう見えたかもしれません。しかし実際はそうではありません。神様はご自分の御子が罪のないお方が罪あるものとなって死ぬことによって私たちの罪の問題を解決してくださった。私たちを死の奴隷から解放し、サタンの束縛から解放してくださったのです。神の敵サタンは罪とそれから死の恐怖によって人々を神様から引き離して人々を縛りつけます。罪が許されるなら、イエス様の復活によって死が打ち破られるなら、サタンは人間に対する足がかりを失うのです。イエス様はあの十字架と復活によって私たちをサタンからも解放してくださった。で、このことは来週もう少し詳しくお話したいと思っています。神様の計画を妨げようとするもの、それを打ち破って私たちのために救いを成し遂げてくださったイエス様、そのお姿が今日のパームサンディに描かれているじゃありませんか。この世には私たちも思いのかけないようなことが突然起こります。1ヶ月前の日本の大きな地震もそうですね。誰も予想していませんでした。津波によって多くの人命が失われました。残された人々は家族や友人を亡くしたその悲しみの中にあります。その人たちの心の癒しのためにと多くのボランティアの方が働いてくださっています。平和で豊かな町が、また村が突然余震や放射能に怯える恐怖の場所になりました。日本の政府は被災者に救援金を配り始め、東京電力は見舞い金をそれぞれ市町村に用意している。でも被災者たちの声は、金はいらない、仕事をくれという、そういうことだということが報道されていました。気持ちはわかりますよね。野菜を作っても家畜を育てても魚を取っても放射能のためにそれがみんな無駄になってしまう。実際の汚染されていなくても、あの地方からのものは食べられないんだ、危ないんだということで、売ることができない、売ってもらえない、心を込めて作ったものが見捨てられるという、それほど悔しいことってないですよね。お金じゃない、仕事は欲しい、その気持ちが本当によくわかります。世の中には自分の思い通りの人生を送って、そして楽しんでいる人、そういう人もいるでしょう。でもほとんどの人は自分の落ち度でないんですが、どうしても避けられない不可抗力によっていろんな困難に見舞われます。それが人生です。地震の被災者のほどのことでなくても、私たちは突然大きな苦しみに投げ込まれることがあります。困難が大きいから苦しみが大きいというわけじゃありませんよね。困難が大きくても多くの人からサポートされていましたら、ある程度それを乗り越えられるかもしれません。でも困難は、なんだそんなこと気にしないでと他の人から言われるようなことであったとしても、自分一人で耐えなければいけないような、そういう苦しみというのは、また理不尽な苦しみというのは本当につらいものです。苦しみは大きいものです。困難の大きさと苦しみの大きさとは必ず比例しないのです。神様を信じていましても、神様いらっしゃるんだったら、なんでこんなことが起こるんだろう、そんな思いになることもあります。私たちのイエス様にある信仰が試されるんです。しかし皆さん、信仰は 試されることによってもっと純粋なもの、強いものになります。金や銀は炉にかけられて、その金かすを取り除かれてもっと純粋なものになる。そのように神様は私たちの信仰をさまざまな思いがけないような事柄によって試してくださる。聖書はそう教えていますね。でもその中で神様は私たちに対して持っていらっしゃる、私たちに最善をなす、私があなた方に与える計画はあなた方に善を与え平安を与えるものだとおっしゃった、その良き計画を、救いの計画を、その世の中でも必ず成就してくださいます。神様は万事を益に変えてくださる。この信仰を私たちは今朝もう一度思い起こしたいのです。イエス様のエルサレム入場を実現されたその神様が私たちの人生を導いてくださっている、その信仰を持ちたいのです。イエス様のエルサレム入場は人生の思わぬ出来事に苦しむ私たちを、さあこの神を信じなさい、神様への信仰を得と招いてくれるものだろうと思いますね。神様を知らない人はこうなったのも運命だからとこうよく言います。諦めて、嫌なことは忘れて、まあなんとか自分の人生を楽しむようにしよう、楽しみを見つけ出そう、そう自分に言い聞かせるんです。人間にとって最善の生き方は思い煩わないでその日その日を楽しく生きることなんだ、そういう哲学というものを持ち始めます。確かにイエス様は何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい、明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配しますと言われましたよね。で、そういう言葉を引用するんですが、でも大切なことを見落としている。イエス様は気楽に生きなさいよとはここで教えておられないんです。神様を信頼しなさいということを教えていらっしゃる。そのイエス様のお言葉を神様への信頼と切り離して使ったら、イエス様のお言葉は意味がなくなってしまいます。なるようになるさという諦めではない、盲目の運命というものに自分を任せるのでもない、私を愛してそして私を導いてくださる愛の神様、聖書では摂理の神様、プロビデンスの神様ですね。この神様に自分を委ねるように、そのことをしていきたいと思います。まあ摂理というのは難しい漢字を書きますし分かりにくいかもしれませんが、もっと平らに言えば、一人一人のことを気にかけ心配してくださる神様、神様が心配してくださるから私たちの心配をやめようよというのが聖書の教えなのです。ペテロ第一5の7に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。パームサンデーのこの朝、私たちの人生に最善のものを備えてくださる、最高の場所に導いてくださる、この神様に深く信頼すること、そのことを学びたい、教えられたいと思います。第二に、このパームサンデーの朝、私たちはキリストが再臨されるという希望をいただきたいと思います。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場なさった、これはゼカリア書9章9節の予言の成就です。もし聖書を開ける方があったら、ゼカリア書の9章の9節と10節と11節、これから目に留めたいと思いますので開いてみてください。9節には、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られる、それもメロバの子のロバに、そうありましたね。このイザヤ9の9 はイエス様のことを言っています。ここであなたの王と言われているのは救い主イエス・キリストのことです。続く10節でイエス様は平和の王として描かれています。10節、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も断たれる、この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。人類の歴史で戦争のなかった時代はありません。また紛争のなかった地域もありません。イエス様が十字架にかかりよみがえられ、福音がこのように全世界に述べ伝えてられている今も戦争は続いています。それでイエス様はもう一度世に来られ、あらゆる悪と不真実とに戦いを挑み、それに打ち勝たれます。その時世界からあらゆる戦争が姿を消します。完全な平和がやってきます。そうすれば戦車も軍馬も弓もそして剣もいらなくなりますね。イエス様はその時に馬にではなくロバの子に乗ってくる平和の王として来られる、そのことがここに書かれているのです。ゼカリア書に予言されている完全な平和、それを私たちはまだ見ていません。それはイエス様が再び来られるまで待たなければなりません。イエス様がエルサレムに入城された時、人々は詩篇118編の25節から26節の言葉を取り出して、それでイエス様を褒めたたえました。この詩篇の118、25から26、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。これは平和の王として来られるイエス様の再臨を待ち望む、そういう気持ちの込められた詩篇なのです。この賛美はその後初代教会に受け継がれました。イザヤ書の6章3節と組み合わせられまして、今に至るまで歌い継がれています。サンクトゥスと呼ばれる賛歌ですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、主の栄光は天地に満つ、天の糸高きところにホサナ、褒むべきかな、主の御名によって来られる方、天の糸高きところにホサナ、主の御名によって来られる方、イエス様の再臨を待ち望む思いがここにあります。キリストの花嫁である教会は、花婿であるキリストがもうすぐ来られる、その希望に励まされて前進してまいりました。主イエス様は私はすぐに来ると約束されました。世の中がどんなに不確かになろうと、主の約束は決して変わりません。私たちにはなくならない希望があります。主の御名によって来られる方、このお方を待ち望んでいるからです。パームサンデーはイエス様の再臨を予告する、また私たちに待ち望ませてくれる、そういうサンデーでもあるのですね。この朝、私たちの希望、イエス様の再臨を覚えて、私たちの希望をもう一度新たにしたいと思うのです。第3に、パームサンデーは私たちをキリストへの愛へと招いてくれます。イエス様はもう一度この世に来て、この世に平和をもたらしてくださいます。でもその前に、もうすでにおいでになって、私たちに神との平和を前もってくださいました。魂の平安を与えてくださいました。そのために最後の一週間をエルサレムで過ごし、あのカルバリの丘、ゴルゴラの丘で十字架にかかってくださったのです。主がエルサレムに入場なさったのは、十字架への道を歩むためでありました。実はそのこともまたゼカリア書に予言されているのです。11節ご覧ください。ゼカリア9の11節、あなたについても、あなたとの契約の地によって、 私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。契約の血という言葉があるじゃありませんか。これはイエス様が十字架の上で流された血を示しています。聖餐のために私たちはその杯をいただくためにたびにイエス様の契約の血を覚えて感謝していただきますね。私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。これは私たちを霊的な暗黒から、魂の渇きから、罪の束縛から救い出してくださるイエス様の救いを言っているのです。ロバの子に乗るイエス様のお姿、それはご自分を罪の贖いのために捧げ血を流してくださったイエス様の大きな愛を物語るものです。ロバは民衆の乗り物ですよね。背の高い馬に乗り、その上から人々を見下ろす。これは王様がそういたします。また地位のある人はいたします。王様はロバなんか乗らない。なのに本当の王であるイエス様はあえてロバに、しかもロバの子に乗ってくださった。ロバの子に乗りますと本当に人々と肩を並べて歩くことができる。人々と同じ背の高さで歩くことができますね。これは王であるイエス様が人々と共に歩まれる、いや人々よりも本当は低くなって人々のしもべになられた、そのことを表しているのです。十字架の上では神に呪われた犯罪人とさえなられたのです。このように低くなられたイエス様だからこそ、私たちがこの世で体験するあらゆる苦しみや悩みを知って、私たちをそこから救い出すことがおできになるのです。このイエス様はやがてこの世を救うために来てくださいます。でも同時に今ここにいる私たちのうちにも訪れてくださるのです。ロバの子に乗ってエルサレムに入場された主イエス様は、苦しみのうちにある私たちのところに、小さく貧しい者のところに訪れてくださる。謙虚で柔和な心を持つならば、そこに主イエス様は聖霊様によって住んでくださる。そのイエス様の愛の訪れを、このパームサンデーの朝、私たちも受け入れたいですね。主イエス様は信仰を持ってイエス様を受け入れた人と共に歩んでくれます。馬は速く走ります。でもロバはそうでもないですよね。走れることは走れるんでしょうけれども、普通はゆっくり歩きます。人々と歩調を合わせて歩くことができるんです。イエス様がロバに乗られたのは、ロバの子に乗られたのは、あの群衆と足並みを揃えてゆっくりと歩いてエルサレムに入場されるためでした。同じようにイエス様は私たちと一緒に歩いてくれます。私は家内と一緒に歩くときに、もうパパパッと先行っちゃうんで、家内を置いていきぼりにすることがあってですね、まあ、よくないなといつも反省するんですけれども、イエス様は私たちを決して置いていきぼりにはなされない。もう個人となられましたけれども、ユニオン神学校の教授でありました。まあ、日本人でアメリカの神学校の教授になるというのは珍しいことなんですが、他にもいらっしゃるんでしょうけれども、おそらく日本人として最初に神学校の教授になられた小山光介先生という方がいらっしゃいます。たくさんの本を残していかれましたけれども、その中の一冊に3 Mile and Our God という面白い題の本があります。1時間に3マイルの神様、どういうことかというと、主イエス様は天から降りてこられて、この地上で時速3マイルで人々と一緒に歩いてくださったと、そういう意味なんです。まあ、小山先生はこの本の中で、私たちは忙しすぎて、それこそ私たちが今度はイエス様を置いてきぼりにして突っ走っている、そうじゃなくてゆっくりイエス様と歩きなさいということを、まあ、進めていらっしゃるんですが、小山先生は全部英語で5本書かれて、それが翻訳されているわけ、 されるという、まあ、珍しいことですね。まあ、内村鑑三もそうでしたけどね、英語で書いて翻訳が今残っている。日本語で翻訳するときには時速3マイルっていうのは換算しまして日本ではキロメートルですので、時速5キロの紙、まだ手に入ると思います。どっかで手に入ると思いますので、アマゾンかどっかで調べてみてください。とてもいい本です。私たちが主イエス様を受け入れ主と共に歩くなら、皆さん主もまた私たちと肩を並べて時速3マイルで歩いてくださるのです。決して私たちを置いてきぼりにはなされない。私たちの信仰の歩みがどんなにゆっくりでも、神様はイエス様は待っていてくださる。皆さん、今朝のパームサンデーのこの礼拝から主イエス様と一緒に歩き始める、そのような歩みを始めませんか。天のエルサレムを私たちは目指しています。イエス様がエルサレムに向かって歩まれたその行列に、そのラインの中に、私たちも白な帆を持ってホサナホサナの叫び声を上げながら主と共に進んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、御子イエス様が王の王、主の主であるのに、ご自分を低くし、罪深い私たちのところに来てくださったことを心から感謝します。私たちは賛美と喜びと感謝を持って今、主イエス様を心に迎え入れます。この礼拝から、主イエス様と共に、主イエス様の再臨を待ち望んで歩み出します。私たちを共に歩んでくださる主に従い、主と共に歩み続けるものとしてください。主イエスのお名前でお祈りいたします。アーメン。